それで、レンさんがどうやってアーティストとして、使ってくれる人に届ける作品を作るかっていう、お話を伺いましたけど、もう一つ、もぎこがぜひ伺いたいなと思っていたのは、この場所、さっき、まだ実は名前はついてない、ギャラリー、工房、うにょうにょうっていう、そのうにょうにょうははるかな章でも、なんかいい案があったら教えてくださいということですが、その場所づくりをどこから始めはったんかなっていうことで、昭和の初めか大正の終わりぐらいに、の、うちをリノベーションして、今の工房にされたということで、ぜひ伺いたいなと思うんですが、まず浄土寺を、浄土寺すごい固有名詞出してますけど、浄土寺をどうやって見つけはったんですか？
もともと前はその西陣って言われる京都の西側の方でやっていて、で、まあ、次の場所となった時にどうしてもこうカンカンカンカン音が鳴るので、やっぱりアパートとかマンションではなかなか難しくて、で、まあこう一軒家一戸建てで、下が土間だといいなっていうのがまずマストの条件で、まあプラスアルファまあちょっとこうまあ自分の好きにいじらしてもらえて、で、まあ自分のものを自分の好きな空間に置いて見てもらえたらいいなっていうのがあって、で、まあそもそももう京都じゃなくて、でもうどっか違うところに移住しちゃうかみたいなことも思ったりしたんですけど、まあここっていう場所を決められないというか、まあ、まだこういる見てないところ行ったことがないところも多いので、まあ今急いで決めるんではなくって、じゃあちょっと、まあ、あんまり大きく環境を変えず京都でどこか条件に合うような。場所を探すかとなって、で、まあ、賃貸でっていうので京都の中をいろいろ探すようになって、で、まあ、結構空き家あったりもするので、自転車で回ったりしながら探して、で、空き家を見つけて、で、大家さんを突き止めて。で、電話してみたいなこともやったりしてたんですけど、でもなかなかやっぱり話が進まなくって、で、どうしようかなっていう時に、まあ、ここは普通にインターネットで最初見つけたんです。賃貸の情報として出ていて、で、それまであんまりこう浄土寺のエリアとかも詳しくなかったですし、なんで、まあここは本当にたまたまその物件に惹かれてできて、で、条件としては一軒家で、もうもともと家具屋さんが倉庫にしていた建物だったんで、もう下が土間が売ってあって、コンクリートの土間が売ってあって、で、ほぼスケルトンの状態だったんで、これは仕事はやりやすそうだな思いつつ、でも、まあ、改装自由となってたんで、あ、これもいいなと思ったんですけど、ちょっと想定してたよりもボロボロすぎるっていうのが ネックになって、まあ普通のもともと京都の町家を木造なのに、そうやって柱とかも抜いて物がたくさん置けるようにスケルトンにして。倉庫使いしていたせいで、もう建物が支える壁とかがなくなってしまってるせいで、もう傾いて倒れてきてるような状態だったんで、柱を補強し直さないといけなかったりとか、あとは、まあ、住まいも兼ねたかったんですけど、お風呂もついてなかったりとか、まあ、何でも全部やり直さないといけない ていうので、でかといってお金もたくさん蓄えあるわけじゃないから DIY でやるっていうので、
うん、
あの躊躇したんですけどでもまあなかなかもう見つからないし、ちょっと頑張ってやってみるかっていうのでここに決めたっていう流れ。
でも普通の人、例えばリュウタさんはそれ聞いて、あ、姉さんができないと自分やってみようかって思わないんですよね、あんまり。どうやってその どこから何始めたらいいとか、リュウタさんそんなされたことありますか？自分でなんか家をちょっと改造してみたいな。
いやー、やらない、やったことはもちろんないですけれども
いや普通やらないですよね。
どうなんでしょうね。アメリカとかだとやっぱりやるの好きな人とかいるし、まあたまにそのファームハウス、あの農場の家みたいなのをそれこそ買って老後のためにリノベーションして住むみたいな人いますけど、
うん、
そう、あの遥かな賞のスタッフのトムさんがアメリカでアーバシャンペーンに住んでるんですけど、そのトムさんとかはその 100年ぐらい、もっと前か、1870年代か1920年代どっちか忘れたけれど、そのうちを自分でリノベートして住めるように、あのこう改造して、だけど今もまだ改造中なんですね。あの、常にどっかを直してて、今何してんのって言ったらシークレットってこう教えてくれるんだけど、何してんのって、だからもう天井も自分で張るし、床も自分で張るし、で扉とかもあのどこから、ね、あの見つけてきて、どっかで見つけて、そういう古い建材をリサイクル、リユースするための活動、うん、NPO の活動をされてて、そこで勤めてるんで、あの古いドアとかいっぱいあったり、ノブとかいっぱいあったり、
うん、
釘とかもう、ね、いろんなものを捨てるときに、その釘は使えるとか、ノブは使えるとか、そういったものを分けて、それでみんなでこうリユース、格安で売る、でもういらなくなった人はまたその家の一部を、もうこのテーブルいらんねんって言って、あのドネーションするっていう、そういう仕組みがあって、それで、まあ、自分も作ろうかとか、自分もいらないものはリユースするかというサイクルをこうどう作るかってい う, こう運動を活動してはるんですけど、日本の場合そういうリノベーションをしようと思っても、なんか古い歴史的なものは残そうとするけれども、あの人が使っていって、次に人が使うためのものを自分たちで DIY するっていう、そういう こう動きっていうのはかなり少ないし、都市の中だったらまあね、町屋をリノベーションするって、でもプロの人がするけど自分たちがするっていうのは珍しいんじゃないかなと、まだ日本ではって思うんですけど。
そうですね、
どうやって学ぶんですか、うん、
最近ようやく増えてきたかもしれないけど、うん、でもまだまだあれですよね。なんか僕もそもそも DIY をやろうと思ったきっかけというか、昔その中学校の時に夏休みの間1ヶ月だけあのシアトルに留学した時があって、でそのホームステイさせてもらったところがまさに DIY で家建てて、
うん、
でまあその当時ってまだそんなに DIY って言葉もあんまり日本ではポピュラーではなくって、うん、なんかすごいびっくりして、家も自分で作れるんだ。でなんか話聞いたりすると、友達はボロボロの家にキャンプしながら住みつつ、
家にキャンプしながら住みつつ
で DIY して、でちゃんと 雨も降らないようなちゃんとした家になったら、それを今度また貸すか売るかして、でまたボロボロにテント張りながら生活して DIY で直してみたいなことやってるみたいな話を聞いたりとかして、で、あ、そういうこともできるんだっていうのに衝撃を受けて、
うん、
で、まあ、その時ちょうど中学校だったんですけど、日本に帰って、で自分もとかって思っ で、で当時あの自分の部屋がうちの家にはなくて、あので、あの小屋、もともと馬がいた小屋が物置に行ってたんで、そこの馬小屋をあの自分の部屋にしようと思ってやったのが一番最初の DIY で、まあ、その延長線があるで今ここがあるんですけど、
うん、
ね、なんでやっぱりあれですか、日本は地震とかがあるのも影響してるんですか、どうなん
と、なんでしょうね、
これから
でもお寺とかはちゃんと地震があっても持つように、
ね、
作るのはずっと続いてるし、
でもなんかやっぱりどっかって耐震
性とかはね、ルールはあると思うけれど、
ね、なんかそういうところからずっとやっぱり地震がプロが作らないとみたいなのがあってあんまり普及してなかったりしたんですか、どうなんですかね、
ルータさんどう思われますか。なんで、でも新しいものがいいっていうそういう一方でなんか価値観もありそうな気がするけど、便利で安くてだったら、
どうなんでしょうね、まああの、うん、家とかは確かにその日本の方が多分、あでもアメリカでも都市部はそう、もっとうるさいといえばうるさいですけど、防火基準とかあるので、うんうん、簡単に作ればいいってわけではもちろんないわけですけど、うん、
例えばロンドンとかでも、私あのロンドンに何年かいたことあるんですけど、窓を日本の、あのサッシみたいな窓にすると、なんか隣の人が嫌がるっていうか、なんかそのチープな感じになって、その通りとしてもあの、なんかもうちゃんと昔からある 木枠の窓でガラスでって、そうすっごい大事に景観としても、あの近所の人だけで自分としてもその誇りに思ってはって、あの、うん、でも日本は今本当に木の枠の窓を探そうと思っても道歩いて見ても、はい、お寺とかのもの、歴史的なものはそうだけど、普通の家って見つけるの難しいなと思うんですね。でそれはこうね、本当木だけやったら歪んで窓開かへんとか、DIY どう感じました、ルートさん、アメリカにいて。好きな人は好きだけど、好きじゃない人は別に考えないっていう感じだと思うんだけど、
うん、まあまあまあそれはそうなんですけど、どうなんでしょうね。
一番大きいのは作業する場所が日本の場合ないじゃないですか、
うん、
でアメリカの場合とか、まあ、そのニューヨークとかね、シカゴとか行ったら別なんだけど、イリノイのアバナシャンペーンとかだったら、大体こう半地下のところに道具置く場所とかがあって、そこで自分でいろいろ作業することができる。でも日本の場合やったら作業する場所自体が家の中ではなんか逆に見つからないような気がする、する気がするのは。結構ね、ガレージの横にいろんな道具が、車入れるガレージのとこに道具ぶら下がってたりするじゃない
ですか。まあそれはそう、それはそうですよね、それはそうですよね。まあなんか多分アメリカだとやっぱりその、まああの広さとかももちろんありますけど、そのイメージというかあれとして、あの普通に家買って持ってたら、その家を修理するぐらいの工具は持ってるみたいな、多分まだあると思って、別にそれがそのなんていうか全然できない人もいるし、その多分ファッションで持ってるだけみたいなこともあるとは思うんですけど、全然でもなんていうか、まあ文化としてというか文化の価値観として、あのそういうのって多分あるし、こう父の日のプレゼントにこう電動工具みたいな宣伝とかすごいあるので、日本だとまあ そこまででもないというか、そういうのが好きな、そういうのが好きなお父さんだったら当然あり得ると思いますけど、もうなんかより一般的にホームセンターの宣伝とかで、父の日のプレゼントにとかクリスマスプレゼントに電動工具みたいなのって、あ結構あるといえばあるので、まあ、距離感はなんか違うといえば違う、もともと違うところ。
なんか で、分かるっていうか、あのエステートセールっていうのがあって、ある人が亡くなったり、あのこう 家がもう引っ越した場合とかに、そこの家にあって、うん、もう遺族とか欲しいものだけ取ったその後みたいなものをこう全部値段つけてオープンにして、何日、今日の、11時から5時まで誰でも来てくださいって、そう買えますよっていうのが、そういうオープンなセールがあるんですね。それでこうバーッとこうちょっといいお家とかバーッと人が並んで、でもそこにあるちょっといい陶器とかも普段買えないけれど3分の1ぐらいのお値段になってたりとか、あ、この人日本旅行行かはったやなって、そういうお土産みたいなものとか、あのもうそういったものが全部値段ついてるんですけど、そこでガレージとかに行くと、その人の家が使っていた工具がいっぱいあって、一つ一つに値段がついていて、それが大きな機械だったり、あの道具だったりするんだけど、で私そんな買わへんですけど、面白くってエステセールがあったら必ず行って、こう近くにあったらのぞいて、このアメリカの家はどんな仕組みやって、あ、台所はこうなってて、こんな食器使ってたっていう中で、もし日本にそういうのがあったとしても、そういう家で使う道具がどこまであるかっていうと、だいぶ環境としても違うし、文化としても違うし、でなんかいちいちあるものに対してこの工具を使うっていう個別の使い分けみたいなのが、台所道具でもそうですけど、やたらに目的に合わせた道具が多いなっていう印象をこう受けるんですけど、うん、あ、すいません話が飛んでしまって、でもそういう環境にあると、こういう場面の時にはこういうものを使おう、あの釘とかもいろんな種類があってこうっていうふうに思えるけれども、そのレンさんが自分の工房を作らはる時に、そのボロボロのところをどっからどういうふうに変えていって、どういう人にどういう知恵を受けてそれができるようになったか、いくら馬小屋を改造したそれも大変なこと、中学生が馬小屋を改造して、大体馬小屋があるっていうことが、お話を聞いてたらなんとなくイメージできますけど、あ、けどどこで日本で今そどこういうふうに始めたんですか。
でも、まあ、それこそ当時その中学校の時とかは何にもわからなくて、見よう見まねっていう感じだったんですけど、なんか今の時代は逆に言うと情報は何でも、もう YouTube は Google とかで検索したら何でも出てくるんですよ。 DIY 壁とか DIY トイレとか DIY 床とか調べたらもう映像で全部出てくるし、いっぱい出てくるから、なんかそれでは、ね、あの、まあ、仕事ではありますけど、なんとなくできちゃうし、まあ、道具もそれこそアメリカのホームセンターとかすごい大きかったりする、うん、でも日本も最近そういうホームセンターもどんどんできてきてたりとか、うん、あの材料とかそういうところで買えるようになっているし、あのネットとかとかフリーマーケットのアプリとかで工具とかも、うん、中古のものから何でも本当に手に入るので、うん、なんでなんかこう、まあ、根気とやる気があればできちゃうかなって思うんですけど。
なるほどね、それはちょっと前と違いますよね。でコロナの中でこう DIY も流行ってるし、あの、うん、なんかいろいろ揃え方も細かく目的に合わせた道具とか素材とかいろいろ今揃ってるでしょうね、うん、以前よりは、うん、
で、まあ、やっぱりリノベーション、まあ、ここの場合はもともともその状態がスケルトンとかになっていったので、基本的にはプラスの作業しかやってなくて、うん、もうこれ柱抜いたら絶対危ないなみたいな感じで、極力また壁を増やして、丈夫にしてみたいなプラスの作業なので、やっぱりマイナスの作業って多分こう知識とかがないと本当は取っちゃダメの柱とか、あの壁取っちゃうっていう 危険性がありますけど、あの今回の場合はプラスでしかないので、あの なんでまあそこはあんまりこうあのナーバスにならずに済んだっていうのはあります、うん、
じゃあそれでその壁をどうしようかとか床をどうしようとか個別にこう今月はこれをするぞみたいな感じ で、
はい、うん、本当にできるところからちょっとずつやっていって、で、まあ、図面とかもいけないんで、あの、うん、もうあのなんとなしかで今日はキッチンでこの高さどうかなみたいな感じで実際に持ち上げて仮に置いてみて、じゃあこの高さにしようみたいな感じで、
うん、
あの現場場面場面でちょっとずつ考えながら作っていったっていう感じですね。